はい、では統計数学点演習の第6回の、講義ノートの解説を始めます。で、今日はですね、条件付き期待値と独立な確率変数の性質で、対数の弱法則というあたりをやります。講義ノートは42ページの 3.3 条件付き期待値というところから見てください。で、条件付き分布っていうのはもうすでに前々回ぐらいかなにやりました。どういうものだったかっていうと、 3.3.1 とか 3.3.2 に書いてますけど、大文字の X とか Y が確率変数であった。その時に大文字の Y の値はどっかに決めちゃう。決めといて、で、大文字の X はそれでも確率変数ですから、いろんな値取るはずなんで、そいつが、大文字の X がこう Y を決めた時にどういうふうな分布になってるかっていうのを表すのが条件付き分布だったんですね。で、それを元にして条件付き期待値っていうのを定義します。定義 3.3.1 を見てください。条件付き期待値です。で、まあ一般の場合、また例によってね、これ条件付きややこしいんで、もう離散型の連続型だけ、ね、式で 3.3.3、3.3.4 っていうのを書いてあるから、これを理解してくれればいいです。で、まあ単純にですね、さっき言ったように、大文字の y の値を決めちゃうと、x、ね、x っていう確率変数は、まだいろんな値を取ります。で、その大文字の X の確率分布に従って、その X の期待値を考えるっていうのが 3.3.3 とか 3.3.4 で書いてある条件付き期待値っていうやつですね。まあ、それだけです。もう定義はこれだけ。で、同じようにですね、これ確率変数数じゃなくって、確率ベクトルの場合、ね。確率ベクトルの場合も同じように定義するよって言って、定義 3.3.2 に書いてあるわけです。XXYXY を太字ね、確率ベクトルとすると。やっぱ同じように 3.3.5 とか 3.3.6 の式のように条件付き期待値を定義します。意味もそれだけですね。特にどうこうってことはありません。で、まあ、確率ベクトルに関するものっていうのは、確率変数に関するものの、まあ自然な拡張になっているので、もう以下ではほぼどっちも同じだから、もう確率変数に関するような性質だけを大体述べていきます。大体確率ベクトルでも類似の性質は成り立つということで、それはもういちいち断りません。で、さて、この条件付き期待値っていうのは、以下の性質があるって、いくつか性質述べるんですけど、まず命題 3.3.3 を見てください。で、まあ、括弧の中に条件付き期待値は確率変数であり、期待値でもあるって書いてあるんですけど、これは条件付き確率、条件付き期待値ですね。期待値の X と Y、どちらを変数として見るかで、見方が変わってくるっていうことを、まあ、一応ですね、ちょっと注意しておきました。42ページから43ページにかけてのところですね。で、まあ、もう43ページに見てください。括弧1番、ね、XY を確率変数としますと。で、この E のね、中の条件付き期待値、X を本文字の Y イコール小文字の Y にしたやつ、その条件でやったやつ、この条件付き期待値を Y の関数と見ます。これは、大文字の X について期待値取ってるから、Y イコール小文字の Y っていう条件をつけた、この条件付き期待値は単なる数です。単なる数だけど、でもこれは小文字の Y の値によって多分値変わるはずなんですね。だからそういう意味で、こいつは y の関数だと。y を変えるごとにいろいろ変わっていくんだと考えることができます。そしたらこれは結局何かっていうと、この元々の確率空間の上の、やっぱり新しい確率変数になってますよって。大文字の y に関係してるけど、大文字の y とは多分分布は一般には分布が違う。そういう感じの確率変数になってますよって言ってるのが43ページの1番や括弧1番で言ってることです。だからこれは、ここで言ってる E のこの条件付き期待値ね、X 棒引っ張って Y っていうやつの、大文字の X は一つ決めといて、で、Y だけ変えたやつ。その時に Y を変えていくと、これ新しい確率変数とみなすことができるよ。Y を変えるってのは、大文字の Y は変えないですよ。大文字の Y は変えないけど、大文字 Y の取り得る値を変えると、何か新しい確率変数になってるよっていうわけ。これ括弧1番です。で、括弧2番。今度はですね、この条件付き期待値の E 棒 X、ね、E の中の X 棒引っ張って Y の Y は止めといて、 今度 x をいろいろ変えよう。いろんな確率変数 x を持ってきて、それをこうぶち込んでみようっていうわけです。で、まあこう x ってなんかこう今まで書いてきたからちょっとなんか別のものを使った方がいいかなと思って大文字の z って書いてますけど、とにかくいろんな確率変数 z をこの最初のスロットに掘り込みなさい。で、掘り込んでみるとどうなるかっていうと、これもいろんな確率変数を掘り込めるから、そういう意味でこれ、確率変数の期待値を考えている。Z の期待値を考えているみたいなやつですよね。っていうわけで、これを今度また考えると、これは単に期待値になっていると。元々の確率空間の上での期待値の定義を満たしとると。ただし、この期待値っていうのは元々の確率空間で定義した E って言ってる普通の期待値じゃないんですね。それこそ条件付き期待値。ちょっと変わった期待値になっているわけです。っていうことを主張しているのが括弧2番です。というのがまあこの命題 3.3.3 ね。これなんか当たり前っぽく見えるかもしれないけど、まああの、今言った意味で、まあそういう性質なわけだ。で、一応その説明が、まあその43ページの真ん中辺にちょっと書いてあるわけね。括弧1についてっていうふうに書いてあって今言ったことです。で、括弧1の方はとにかく大文字の x を止めといて、で、お文字の y の取り得る値 y とか yj って小文字のね y とか yj ってやつをいろいろ書いたときにどうなるかっていうことを言ってると。これ確率変数になってますよって言ってるんですね。で、括弧2番についても今言ったことで、今度はこう y を止めといて、で、y、大文字の y イコール小文字の y っていうやつももう止めちゃう。止めた上で、この x の方のスロットにいろんな確率変数を掘り込むと、これ期待値と思うことができるよって言ってるわけです。まあ、さっきと同じ繰り返しになりますけど、ちょっとこれ以上どう言っていいのかわかりませんけど、これ何言ってるのかなってなんとなく気持ち悪いなと思う人はちょっと音声を止めたりしてですね、ここ何言ってんのかもう一回ちょっと、まあ、考えてみてくださいね。はい。じゃあ次、命題 3.3.4 に行きます。これもう一つの、期待値の性質、条件付き期待値の性質。これいくつか大事なことが書いてあるので、まあ、ちょっと注意してみてください。命題 3.3.4。ね。やっぱり XYZ っていうのは確率変数です。ね。同じ確率空間の上で定義されてます。以下が成り立つっていうわけですね。括弧1番。これはほぼ当たり前。ね。X が負の値を取らない。正または0の値を取る確率変数だったら、条件付き期待値を考えても、やっぱり正だよと。正または0だよと。こう言ってるわけね。それだけ。ここでオメガプライムってこう括弧して書いてあるのは、これは要するにこの y、ね、大文字の y をどういうふうに条件付けてもこうなってるってそういう意味です。括弧2番、x イコール1っていう確率変数、いつも1なんです。高等的に1の値を取る確率変数ね。そいつの条件付き期待値は何ぼ頑張っても1です。まあそりゃそうだよね。期待値なんだから。1であるやつをどういうふうに頑張っても絶対期待値1だよね。これ括弧2番。もうほぼ当たり前ですね。括弧3番。これ、AB を任意の実数として、この AX プラス BY っていうやつを Z で条件付けた期待値を考えると、これ、X を Z で条件付けた期待値の A 倍と、Y を Z で条件付けた期待値の B 倍になる。で、これは、まあ、直接証明してもいいし、さっきの命題 3.3.3 で、条件付き期待値は、X の方を変えたら期待値だよ。で、期待値は線形性があるよって以前言ったから、期待値の一種だからこいつも。この線形性がないだって当たり前。ということです。4番。4番ちょっとややこしいかもしれないんで、ちょっと後で言います。で、5番。もうなんか G をボレル関数とか言って、加速関数とか言ってますけど、まあとにかく G 関数だ。ね。関数で何をやってるかっていうと、GY っていうね、大文字の Y の関数、GY を持ってきて、で、X を Y でコンディションしたやつを作って、条件付けたやつを作って、それ全体の期待値を取る。そしたら、GY っていう関数は前に出るよって言ってるんですね。これほぼ明らかです。要するにこの期待、これ何言ってるかっていうと、Y は、これもう条件付けちゃうから、大文字の Y は何とかっていうふうに条件付けてしまうから、じゃあ G の中に入ってる大文字の Y もその条件付けられてんだよね。だから前に出て当然ですよ、とこういうわけです。まあそれだけね。で、さて問題は4番ですね。これよく見ると、なんか初めこれパッと見てね、 4番っていうのは何を言ってんのかっていうのはなかなか分かりにくいかもしれないんだけど、よくこれ両辺が何言ってるか見てくださいね。で、その説明は、43ページから44ページの黒丸のところに書いてあります。右辺の方は簡単ですね。単に大文字の X っていう確率変数の期待値っていうのが出てます。それだけ。それだけですね。もうこれだけです。だからこの右辺は X って大文字の X っていう確率変数が分かったら期待値が計算できて、右辺の値は分かる。大文字の Y はどこにも現れてません。それは当たり前だ。問題は左辺。左辺はこれ何言ってるのかっていうわけですね。E が2つかかってるから、内側の方の E からまず見ていきましょうね。内側は E の X 棒を引っ張って Y と。大文字の Y で条件付けた時の X の条件付き期待値っていうのが中に入ってます。で、それ全体をもう一回全体で外から期待値取ってるんですね。どういう意味かっていうと、中身は大文字の X の期待値を取ってるんだけど、大文字の Y は Y イコール小文字の Y みたいにして期待値を取ってるわけです。で、小文字の Y について、Y を決めて期待値を取ったのが条件付き確率ね。で、今度はその小文字の Y っていうのは、大文字の Y の確率変数の取り得る値だったから、今度は大文字の Y が Y を取るという確率でもって、さらに過剰平均するって言ってんのが、左辺の意味です。4番の E が2つ重なっている二重のエクスペクテーション、期待値の意味です。で、そうすると、結果としてイコールで繋がっているから右辺と一緒やと。X の期待値と一緒やと言ってるわけね。で、左辺っていうのはどういうことかっていうと、3点3点9みたいなもんだよと連続的で言えばって、こういうわけね。大文字の y イコール小文字の y っていう風な条件をつけて、x、大文字 x の条件付き期待値を計算し、それを今度は y の条件付き、y の条件付きじゃない、y の周辺分布、周辺分布を表す確率密度関数で、今度大文字の y イコール小文字の y っていう y の起こる確率密度で積分する。って言ってるのはこの左辺です。というわけね。というわけです。で、この定義をよく見て、これ計算すると、これ当然イコールになるのはすぐわかるんですが、これ要するに条件付き期待値の定義と、それから周辺分布の FY、ね、小文字の F の、大文字 Y の下付き期待値の、確率密度関数の定義とかを使うと、これ証明はできるんですけども、これなんかパッと見ね、いまいち直感的にわかりにくいんじゃないかと思うんですよね。僕自身もなんか、ある時期まではこれはなかなか当たり前にも言えなくて、うーんって思ってたんですけど、まあそういうものです。というわけね、これが命題 3.3.4 です。で、特に今言ったね、命題 3.3.4 の括弧4番の条件、式ですね、性質。ね、条件付き期待値をもう一回外から期待値取ったら、X の期待値に等しい。これね。で、これどう使うかっていうとですね、まあ、それっぽいのをちょっと演習問題でも出してるつもりなんだけど、この大文字の X っていう確率変数の期待値計算しようと思うと、ちょっとなかなか計算しにくいと。一発では計算できへんっていうような時がよくあります。ところが、まあ、前回、前々回から言ってるように、なんか条件をつけると計算できるっていうことは割とあるんです。で、ちょっとあまりにも見え見えだから、演習問題には出してないけど、例えばですね、目の前に、こう、壺があると。二つ壺があるんだと。ね。で、片っぽの壺には、赤玉と白玉が2個ずつ入っています。で、もう片っぽの、壺には、もう赤玉4個入っています。例えばそういうふうにします。で、あなたがこれから何をするかというと、右か左の壺の一方を選んで、それから今度は、その選んだ壺の中から1個玉を引いてください。と。ね。で、まあ、出た、玉が白だったら1で、赤だったら0にしようかな。例えば大文字の X っていうのはそういうような確率変数だとします。ね、壺が2つあって、赤白2つずつ入っている壺と全部赤の壺がある。で、まず壺を選んでから、どっちか、その選んだ壺から玉を1個引く。で、それで出てきた玉が赤だったら X は0。で、白だったら1にする。まあ高校の時になんか条件付き確率の問題でこんなんやったよね。 で、そういう場合です。で、そういうのを考えるとですね、これ、X の期待値を一発で計算せえって言って、ちょっと難しいと思うんだよね。で、こういう問題は、もう、どっちの粒を選んだかっていうことで条件付けて計算するのが一番簡単でしょ。つまり、大持ちの Y としては、左側の粒を選ぶと0、右側の粒を選ぶと1、みたいなそういう確率変数を作って、で、こういうふうに計算すればいいんだ。そしたら、大文字の y の値が0か1かによって、左の壺か右の壺かっていうのが分かって、で、期待値を計算し、条件付き期待値を計算して、それをもう一回、こう、右の壺選んだか、左の壺選んだかっていうやつで、期待値を、ね、確率計算して、2分の1ずつですけど、期待値を計算すると、x の期待値が分かる。そうなるわけね。というわけで、まあ、条件付きということをうまく使うと、いろいろ問題が解きやすくなるってことはよくあるのでですね。まあ、そういうのの一つの例として、この命題 3.3.4 をちょっと言っておきました。これで、まあ、条件付き期待値等についての説明は終わりです。このあたりはコンセプトとしては特に難しくないと思うんですが、実際に解いてもらうということが大事なので、演習問題出しておきましたから、やってみてください。チャレンジ問題とかもあまり解いてくれてる人がいないみたいだけど、まあ面白いと思うからやってほしいなと思います。はい。これで3点3の解説はおしまい。さて、続いて独立な確率変数の性質というところ、3点4に行きます。講義ノートだと44ページの上から3分の1ぐらいのところですね。で、もう確率変数がどういう時独立というかっていうのはもうすでに定義しました。で、ここで言いたいのは、独立な時に期待値や分散については、以下が成り立つっていうことです。ほぼこれだけ言いたい。ね。います。ここに書いてあるように、命題 3.4.1 ですね。X と Y 確率変数、も書いてないけど確率変数ですよ。で、こいつが独立な時にはどうなるか。3.4.1 とか 3.4.2 が成り立つっていうわけです。1番目、3.4.1 は、X と Y の積なんですね。積を考えて、エクスペクテーション、期待値取りました。そしたら、なんと、積をね、XY の積の期待値は、X の期待値と Y の期待値全体の積である。要するに E がこう分解するわけね、X と Y でね。これすごくいいですね。で、これを使うとすぐにコバリアンスが0っていうのも出てきます。これはコバリアンスの定義見りゃすぐわかる。で、二つ目、3.4.2。今度は独立だったら、ね、X と Y のバリアンス計算すると、実は X のバリアンスと Y のバリアンスの和になる。すごい簡単やね。で、以前もすでにね、コバリアンス定義したときに、X たす Y のバリアンスをなんかコバリアンス使って格式書いたと思います。だけど、独立だったらコバリアンスゼロだからね。だから、そのいやらしい項全部なくなって、X のバリアンスと Y のバリアンスの和になるってこういうわけ。まあ、それだけです。で、証明についてはその下に証明って書いてあるけど、まあ離散の時に一応いちいちぐじぐじと書いたけど、連続の時もほぼ変わんないし、まあこんなん見てもらえばわかると思うから、もう見てもらうことにします。証明はね。で、まあとにかく言いたいのは、この命題大事だよっていうこと で、まず命題 3.4.1 の下、ね、すぐ下に中って書いてあるように、この期待値については一般に線形性が成り立つんだよね。もう今までも今日もちょっと言ったけど、線形性成り立つんですけども、それでなくて独立だったらさらにこんな上みたいな簡単な性質もあるよ。特にバリアンスがね、分散が和になるよっていうわけ。これ非常に大事な性質なので、注意しましょうというわけです。これで命題 3.4.1 の説明は終わり。ね。で、まあ、これを使うといろいろいいことがあるっていうのが今日の残りの話です。45ページに行きましょう。ね。で、この命題の重要な応用としては以下があるということで、で、補題 3.4.2 ってあるんですね。こう、多数の独立確率変数については、ね、上では X と Y が独立って2つだけやりましたけど、N 個独立ならどうなるかな、みたいなことを書いています。まあ見てみましょうね。X1 から XN が独立なとき、45ページの補題 3.4.2 ね。もうせっかくだからこの M っていうのを定義します。3.4.9。これ要するに X1 から XN 足して N 分の1したやつ。mean です。平均です。平均の mean を取って M って書きました。で、この M の期待値計算します。3.4.10 になります。 で、バリアンス計算します。3点、4点、11です。で、まあ、これは今まで X1 から XN が独立っていうことだけ仮定したんですけど、独立だけじゃなくて同分布。X1 も X2 も全部同じ期待値、同じバリアンスとかになると、上の式はさらに簡単になって、3.4.12 と 3.4.13 になると。M の期待値は X1 の期待値と一緒。で、M のバリアンス分散は X1 のバリアンスを N 分の1倍したやつ。N で割ったやつ。そういうふうになってるっていうわけですね。というわけ。で、この性質はですね、もうさっき言った、期待値の線形性、もうさっきっていうか前回ね。以前にやった期待値の線形性と、今さっきやったバリアンスの、まあ、線形性というか独立な場合ね、バリアンスが和になる。そいつらを使うだけですぐ出てきます。まあ、皆さんでチェックしてみてください。ね。で、いくつか注を述べておきます。まあ、括弧1番、注1。ね。上の M っていうやつは、要するに N 個なんか X1 から XN を持ってきて N で割ったっていうようですけど、これまあ数理統計でやったと思います。標本平均というと。いうわけね。これちょっと後でまあ使うかもしれません。この講義では別にこう標本平均という言葉を使う必要はないけど、まあ統計学では標本平均と呼ばれる量です。これなんで標本って言うかっていうと、まあ要するになんか、例えばね、人の身長を考えているときね、X1 から XN がちょうどこう日本人から無作為に N 人選んで、ね、その身長を表すのが X1 から XN とか考えると、N 人選んだっていうのが標本ですね。そいつの期待値だと。期待値が平均ですね。N2 の平均。っていうことで、標本平均って言ったりするわけね。まあ、それはもう、あんまり統計の方は今話しないから、まあ、それは言葉だけですね。以前そういうふうに言ったと思います。で、まあ、とにかく、中2、ね。まあ、一応言葉で、こう、大事な、非常に大事な性質だから、言葉でもダメ押しでまとめました。ね。IID、独立同分布の時にはどうなるかって書くと、言うとそういうことである。黒丸二つです。中2ね。M の期待値は個々の XJ の期待値と同じ。M の分散は個々の XJ の分散を N で割ったやつ。だから N が大きくなると分散は0に行くっていうこと。そこは大事なことです。で、これがこれからやっていくような対数の弱法則とか、いろんなものにめっちゃ効いてくるってこういうわけね。で、それから以前ね、独立性を定義したときに、正しい意味の独立。N 個の確率変数があるときに、こう、2個ずつペアにして独立に見えるっていう性質だけじゃなくって、たくさん、ね、いろいろペアにして、3個、4個、5個持ってきてもやっぱり独立だよっていうことを言わなきゃいけないっていうふうに言ったと思うんですけど、まあ、実はですね、上の補題に関しては、このペアワイズインディペンデント、2つずつペアにして独立だっていう性質さえあれば、上の定理は、命題は成り立つと。補題は成り立つということがわかります。というわけね。で、あと、まあ、これもいらないかなと思ったけど、まあ、ちょっとこういう独立性とかを使ったら面白いんじゃないかなって思う問題を2つぐらい書いときました。まあ、問いの 3.4.3 なんてのは面白いんじゃないかと思います。サイコロ投げます。ね、1から6まで目があります。N 回投げます。で、N 回投げると、当然1とか2とか5とか6とかいろいろ出るんですね。出るんだけど、この N 回のうちに異なった目が出る回数を N、大文字の N の下付き N で表そう。そういうわけです。で、この大文字の N の下付き N の期待値を計算しましょう。こういうわけです。まあこれ別に期待値使わなくてもできますけどね。普通に確率計算してもできますけど、まあ期待値使ったらちょっと楽かなと、こういうわけね。というわけです。というわけで、まあ、ここもまあまだ準備段階の章で説でですね。特に独立な確率変数では、もう一番痛いのもあれや、命題 3.4.1 の 3.4.2、バリアンス X たす Y のバリアンスが X のバリアンスと Y のバリアンスの和に分けると。で、まあ、N 個持ってきたら、補題 3.4.2 に書いてあるように、N 分の1になったりいろいろするでと。そういうこと。そこが第一だというわけですね。ではですね、次、対数の弱法則っていうところに行きたいと思います。46ページですね。3.5、対数の弱法則と。でもこれ数理統計の講義とかで聞いたと思うんですけど、まあこの講義でやっていく極限定理の一つの例として、 まあ、一番わかりやすい、証明も含めてすごくわかりやすいものなので、まずこれからちょっと言っておくことにします。まあ、あのね、極限定理をこの次の第4章でしっかりやる予定なんですけども、まあ、当然この対数の弱法則っていうのもその極限定理の一種なんですが、まあ、今までずっとですね、なんとかは後で使うから、とにかくこういうのを理解してねっていう話ばっかりやってきて、あんま面白くないんじゃないかと思うので、ちょっとフライング的ですけど、もう先にですね、対数の弱法則、今までやってきたことを使うと、対数の弱法則がわかるよという話をしておきます。で、後でちゃんと説明しますけど、対数の弱法則、または強法則というものを理解すると、一番、この講義の一番最初にね、ちょっともごもごもごもごって言った確率っていうのはどういうものかと、ね、なんかある数 P を持ってきて、P っていうのは日常感覚で言う確率 P とはちょっと違うと、頻度とかいうのは違うんだけど、でもなんかやってるとそのうち極限定理をやって P の意味がわかるっていう話をしたんだけど、それがわかるようになります。ということで、それもちょっと説明しておこうと思います。まあ、とにかくこの対数の弱法則いきましょう。で、対数の弱法則って、ね、いくつかバージョンあります。一番強いというか、一般形とかを書くとめっちゃややこしいので、そんなん書きません。まあ、それは半分趣味の世界だから。で、一応ですね、条件としてどういうものを期待するかということで、強いバージョンと弱いバージョン両方書いておきます。ただし、少なくとも現時点では弱いバージョンの弱法則しか説明しません。まあ、一応両方説明します。定理 3.5.1 対数の弱法則、括弧強いバージョン。ね。こっちは証明しない方です。まあ、とにかく x1x2…… は独立でかつ同分布の確率変数だとしましょう。期待値はもう m とします。分散が存在する、有限に存在するということは仮定しません。分散の存在なくても期待値の存在だけで証明できます。でとにかく期待値が XJ の期待値が M だっていう式が 3.5.1 ですね。で、SN っていうのは XJ を全部足したやつです。1から N まで。で、MN、大文字の MN っていうのは SN を N で割ったやつですね。まあ、上でさっきなんか標本平均とか言って大文字の M って書いてたやつです。で、こうすると何が起こるかっていうとですね、3.5.2 だっていうわけです。ね。3.5.2 何考えてるかっていうと、とにかくイプシロン大内0っていう正の数を一つ決めて、これいくら小さくてもいいです。とにかくちょっと一つ決めて、で、大文字の MN と小文字の M の差を取ると。で、差の絶対値がイプシロンより大きい確率を考える。で、ここで小文字の N 無限大にします。そしたら、答え0だよって言ってるわけです。すごく大雑把に言うと、大文字の MN っていうやつと小文字の M が、イプシロンぐらい、ね、間が開いてるっていう確率は、N 無限大で0になります。イプシロンはこれ、任意のイプシロン大内0、いくら小さくてもいいですね。だから、イプシロンがいくら小さくても、小文字の N をめっちゃ大きしたら、最終的にはこの確率0やでと。っていうことは何言ってるかっていうと、ひっくり返せば、大文字の MN と小文字の M は、大体、非常に近いところにおるよと。差がイプシロンより小さいよ、みたいな、そんなことを言ってる。っていうわけね。小文字の N はあくまで大きくしていったらそうなるよっていう意味ですけど、そういうことを言っています。で、まあこれは weak law of large numbers っていうことで、law of large numbers っていうので LLN と書いたりすることがあります。からもう皆さんも聞いてると思いますけど、この大きい数っていうのは代数じゃなくって普通は対数と読むのがまあ習わしになっています。まあ、これ対数の弱法則の強いバージョンです。で、弱いバージョン、次定理 3.5.2、ほぼ一緒です。で、上とどこが違うかっていうとですね、単に、標準偏差、シグマがあるとこう、仮定してるんですね。上は分散の存在仮定してなかったら、分散無限大でもいいんです。だけど、定理 3.5.2 では、分散は有限だとしました。だからその平方根も存在する。これシグマ決めました。3.5.3 に書いてます。あと一緒です。一緒のこと言ってるんですけど、3.5.4 なんですけど、3.5.2、ね、上の対数の弱法則、強いバージョンでは、これは、この確率のね、N 無限大が0っていうことしか言えなかったんですけど、もうちょっと言えるよと。弱いバージョンでは逆にね、分散が存在するっていうこと言ってますから、3.5.4 の左側の不等式が成り立つよと。 n 分の sn と m の差がエプシロンより大きい確率は、そこに書いてあるように、分子がシグマ次乗、分母が n かけるエプシロン次乗、そういうやつより以下である。こういうことを言ってます。特にこれ見るとね、小文字の n 無限大にしたらこれ0に行きますからね。ということはこの確率0だよね。というわけで、その 3.5.4 に書いてある、もう一つ右側のね、式。要するにこの確率が0だよねって、n 無限大で。ということになるということを言ってます。はい。まあそういうのが対数の弱法則ね。で、その下の補足をちょっと書いておきましたけど、こういうね、これからいろいろ極限定理ありますけど、こういうタイプの極限定理っていうのは、条件をどこまで緩めるかでもいろんなバージョンがあります。で、まあ最近はそうでもないかもしれないけど、まあとにかくこれをどこまで条件緩められるかみたいなのはもうめっちゃたくさん研究があります。で、特にですね、同分布っていう方は割と、条件を外すことが簡単です。X1、X2 はそれぞれ例えば、期待値がちょっと違うと、ずれとると、MJ やと。から分散もちょっとずつずれていると、値違うと。そういう時でも、対数の弱法則を述べることは、まあ、弱法則に相当するような、ものを述べることは、そんな難しくありません。そっちは簡単です。基本的に。ただですね、独立だと、X1、X2、点点点が独立だという条件を外すと、一気に問題は難しくなります。どのくらいまで独立性の条件を緩めても、この弱法則に相当する定理が成り立つのか、みたいなことっていうのは、こうすごく大きな研究対象ですけど、もうこの講義では基本的に何も言いません。まあ、興味のある人はいろいろ、自分で、文献を調べたりしてもらえばいいんじゃないかなと思います。まあ、そういうことですね。で、とにかくですね、じゃあこの証明を見ましょうということですね。これもすごい簡単です。チェビシェフの不等式使ったらすぐやでと書いてあります。46ページから47ページ。ね。まあ、チェビシェフの不等式使うんですけど、チェビシェフの不等式使うには、とにかく MN の期待値とか分散必要なんで計算しましょう。46ページの下の方で計算してます。期待値の線形性使うと、期待値は M でした。で、分散の方は、シグマ次乗を小文字の N ではってやつでした。で、あとはチェビシェフの不等式掘り込みます。47ページ。ね。パッと見てわからん人は、とにかくこれをチェビシェフの不等式思い出して、どうやったかなと思って掘り込んでください。3.5.7 が出ます。これで 3.5.4 という不等式が出て、証明終わり。こういうわけですね。で、一応ですね、以上の対数の弱法則の直感的意味を、まあ、理解しようというか、もうみんな知ってると思うけど、一応言っとくと、まあ、要するに、こう、コイン投げとかだと理解しやすいよね、っていうわけです。ね、コインを投げます。N 回投げます。表が出たら1、裏が出たら0みたいな、XI っていう確率変数定義して、XI の和っていうのは、要するに N 回投げた時に、何回表が出ますかっていう、そういう割合を表してます。で、コインがフェアだったら、フェアっていうのは表と裏が確率2分の1ずつで出るっていう意味ですね。フェアだったら、当然 N 回投げると2分の N 回ぐらい表でしょっていうわけですけど、まあ、結局そういうことを言ってるよねっていうわけですね。3.5.9 はそういうことを言っています。ではですね、少し、今のことを、まあ、数値計算というか、実際にどうなるかって一つ例をまあ書いておきましょうということでお見せします。ね、で、3.5.1 節47ページの下半分ぐらい見てください。まあいつもね、フェアなコインばっかり考えると嫌なんで、面白くないから、ちょっと表が出る確率は3分の1と、裏は3分の2というかなりなんか変則的なコインみたいなのがあると思って、そいつ N 回投げることにしましょう。ね。で、表が出た時の回数を SN とします。これ要するに表が出たら XI イコール1、裏が出たら XI0 ってそういうことですね。で、この確率っていうのは二項分布っていうやつできちっと計算できるので、計算してグラフにしました。ね。で、グラフにすると、まあ、こんな風になるよと。ね。N イコール4の場合、4回投げた時ね。4回投げますから当然、表が出る可能性としては、0回、1回、2回、3回、4回、全部で5通りありますね。で、それぞれの確率を図に書いたのがそこです。 下の図です。で、左側は横軸 SN にとっています。右側は分かりやすいように横軸を MN、ねにしました。ね。こんな風になってます。N イコール4はこうでした。じゃあ N イコール8とか16とかも書きましょうっていうんで、N イコール8は47ページの下の図。N イコール16は48ページの上の図。ね。こんな感じです。でもっとやりますよって32、N が64、128、256って48ページが49ページについて書いてあります。書くとこんなになってると。ね。で、まあこれよく見るとほぼ明らかでしょって。N が大きくなっていくと、この MN っていうやつはちょうど3分の1のとこに大体収束してるよね。3分の1からずれる確率は小さいよね。で、これ N を無限大にしたらこれ多分こうピヨーンとこう N イコール3分の1、N じゃないや。MN が3分の1のとこにピークが立って、針みたいになって、残り0になりそうだよね。まあ、そういうことを対数の弱法則は言ってます、という数値計算で見たらこうですよっていうことでした。で、続いて、じゃあ49ページのその次ですね。3.5.2、対数の法則が確率の意味を与えることについて、ということについて説明します。これ、さっき、ちょっと一番最初に言ったことですけど、まあちょっともう一回言いましょう。最初、とにかくね、この講義の最初では、その確率っていうのは、なんか知らんけど数やと思っとれと。なんか P っていう数があると思っとれと。で、いろいろ計算していったら最終的に、実はこの P っていうのは、そのコインを無限回投げた時に表が出る割合みたいな感じになるってことがわかるよっていうことを言いました。ね。で、それをこの対数の弱法則とか、まあ後の強法則もそうですけど、それをまあ根拠を与えてくれているということをこれから説明したいというわけね。で、じゃあ今やったコイン投げの例っていうのはこれ何やってるのかっていうことをちょっと復習してみようというのが、49ページの下から3分の1ぐらいに黒丸がベタベタベタって並んでるところです。で、とにかく確率変数 XJ はコインを J 回目に投げた結果が表なら1、裏なら0っていう、そういうのに決めました。決めましたね。さっきもやったやつです。で、その XJ が0とか1になる確率、ね。確率 P っていうのは、これちょっと今回でよくない。ここの言いたかったことは表になる確率が P だと。裏になる確率は H-P のつもりですけど、まあ、とにかく、そういう確率を想定しました。P は何かよくわかりません。後から考えないといけないんだけど、でもとにかく P を想定した。で、この P っていうのは確率ってこう、カッコ付きの確率を言ってるだけで、僕らがなんか日常生活から考えるような、なんかコインを無限回投げて表が出る割合みたいな、そんな割合とかまだ今言ってません。言ってませんでした、最初は。で、期待値とか計算しました。期待値とにかく定義通り計算したら P になったんです。なんか知らないけど、これ確率だと思って。で、分散とかも計算した。それから独立性の仮定も入れました。独立性っていうのはコイン投げはまあ独立だよね。一回目表だったから次裏出したろうみたいなことできる人ほぼいないから。だから一回目と二回目の結果は独立でしょ。だから独立はまあいいでしょ。そうやって計算したんですね。で、計算すると、結局、対数の弱法則とか、上で述べた、もう上で今グラフ見せた、ああいう MN の確率分布が分かったんですね。で、結局そうなると、コインをめちゃくちゃたくさん投げた時の表の出る割合、大文字の MN っていうやつが、実は P に等しい。ね、確率的に P に等しい。というか、N 無限大にしたら P に等しいよっていうことが、なんとなく分かったんですね。これは何言ってるのかと。言うと、50ページに行きます。ね。もともと我々確率っていうのは天気予報の確率みたいに、今日の気象条件と同じ日が無限回あったとしたら、その無限回あるうちの確率 P、P の割合で明日晴れになるよみたいな。逆か、降水確率だったら明日雨になるよっていうのは、同じ条件を無限個用意したらその中の割合 P が雨降るよみたいな。そういうつもりでした。今、証明した対数の弱法則。まあ、本当言えば強法則なんだけど。っていうのはまさにこれを言ってるんですよね。コインを無限回投げたら、表が出る割合は P だよっていうことを言ってるわけです。つまり、一番最初に確率 P というのは本当に僕らの言う意味での経験的なというか、 先見的な確率かどうかよくわからなかったんですけども、まあ、気にせずとにかく P っていう値をやっといて、こうやって計算したら最終的に効果が表が出る割合が P になるよっていうことが言えたんですね。でそこから逆に巡り巡って、この P っていうのは僕らが普通言う意味での確率だよというふうに思っていいんじゃないかなって思えるわけです。っていうのが、ここ 3.5.2 で言ってる対数の法則が確率の意味を与えることについてということの説明でした。で、最後、対数の共法則っていうのがあるんで、それについてもまあ説明します。ほんのちょっとだけ説明します。対数の共法則っていうのはあるんですね。対数の弱法則、弱法則があるんだから、当然共法則あるでしょって思うんですけど、で、これ、strong law of large numbers って言うんですけども、こうですね、これをちゃんと定式化しようと思うと、大変なんだよね。で、ちょっとまあ、ごまかしつつ、こんなもんだっていうことだけ言います。定理 3.5.3、見てください。で、xj を j イコール1から1、2、3、点、点、点ね、独立同分布の確率変数として、その共通の期待値は m とします。分散はやっぱり仮定しません。分散無限であるミス。で、そうすると、今までみたいに SN やっぱり定義するんですけど、その時に 3.5.11 が成り立つよって言ってですね。これよく見てください。これ難しい。何言ってるかっていうとですね、確率の中にですね、リミットが入ってるんですね。N 分の SN っていうのをね、これ N 回投げた時に、コインで言えばよ、N 回投げた時に表の出る割合だよね。N 分の SN。それを N 無限大にさっきしちゃうんですね。コインを無限回投げるっていう実験をしました。コインを無限回投げて表が出る 確率や割合、それを計算しました。で、それが M と等しくないっていう確率は、N を無限大にしておくと、この極限が M に等しくないという確率はゼロです。別の言い方をすると、確率1で、確率1でこの極限は絶対 M ですって言ってるわけです。で、これ対数の弱法則とどこが違うねんと思った人がいっぱいいると思うから、まあ一応ね、おせっかいか親切か知らんけど、その下に弱法則と共法則区別して書きました。で、共法則を書くと 3.5.12 って言っても同じことです。任意のエプシロンっていうのが弱法則に出てるから、それに合わせてちょっと書いたんですけど、任意のエプシロン大なり0に対して、この N 分の SN のリミットと M の差がエプシロンより大きい。まあ要するに等しくないってことですよね。等しくないという確率は0ですよって言ってるのが共法則です。弱法則は下ですね。リミットが確率の外に出てます。その違いです。それだけの違いです。でもこの違いは実は大きい。ですね。3.5.12 の方は、とにかくこれ言ってるのはですね、この N 分の SN の N 無限大の極限は、ほぼきちっと存在して、極限が M だっていうことを言ってます。極限の存在を保証してくれてます。3.5.13 の弱法則の方は、それは別に言ってません。N 分の SN っていうのは、N を大きくしていくと M に近づくんだけど、近づくとはいえですね、それは時々小文字の N の値によって M からいろいろずれてもしょうがないんですね。もうこれはしょうがないと。いっぱいずれるか、時々ずれるかもしれないけど、大体ずれないよ、みたいなこと言ってるのが対数の弱法則です。3.5.12 はそうじゃないですね。N を無限大にすると N 分の SN の極限がもう絶対存在すると。確率1で存在して、それいつも M だって言ってるんですね。その違いです。というわけで、共法則の方が強いんですよね。で、むしろ、そのさっき言った確率の意味っていう意味で言えば、これ共法則を使うと、まあ、確率 P の意味っていうのがより正確になるかもしれない。これまさに、効果を無限回に上げた時の表の出る割合が、ちょうど P だよ、M だよ、P だよって言ってるわけですから、これちょうどなんか確率の意味付けに使うには一番いいかもしれないね。って言うんですけど、問題はですね、この対数の共法則を定義しようと思ったら、無限回効果が投げる、無限回効果を投げるという思考の作るサンプルスペース、標本空間に確率を導入しなきゃいけない。で、無限回効果を投げる というような事象を全部集めてくると、これ非加算無限個になるんです。非加算無限個になって、非加算無限個のそのサンプルスペースに確率を導入するのは難しいと。で、なんかこうね、加法則 F っていうのをなんか導入してどうのこうのってややこしい話があったので、ちゃんとやらないとこれできないね。というんで、対数の共法則はまあここでは、まあこういうことがあるよというぐらいの紹介に留めておきます。はい。ということで、この説の説明もおしまいです。で、一番最後に箱の中に書いてありますけど、来週はなんか月曜の授業らしいんで、この統計数学点演習の授業も演習もありません。ということなので、まあ2週間空きます。2週間空くので、ちょうどね、そこから、この講義の、まあ大きなテーマであった、確率論の極限定理というやつをやっていこうというふうに思います。で、確率論の極限定理、特に中心極限定理等ですね。で、そのためにはですね、やっぱりちょっと数学的道具を準備せないからね。で、その確率論の世界で、なんか確率変数の収束と確率変数の収束を保証する定理っていうのはこういっぱいあって、何通りもあってですね、それらを天下りに使うと、まあこれ、これから言うことは、来週、再来週ね、以降言うことはすぐ出るんだよね。出るんだけど、なんか、その理由を全然言わないでね、天下りにこういう定理があるからっていう話は、あんまり僕は良くないんじゃないかと思う。ということでですね、通常の、統計数学ではやらないのかもしれないけど、僕は今年はあえてね、そこで使うフーリエ変換という、技法について、1日か2日とってちゃんと説明したいと思っています。で、どういう順番で述べたらいいのかっていうのをちょっと今考えているところなので、まあ2週間後にはなんか決まっていると思いますから、まあ2週間後にまたこの講義の続きを聞いてください。聞くか出席してください。ということで、今日はここまでといたします。